はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは、型にはまるは王道なり。型にはまるは王道なり。おはようございます。型にはまるは王道なり。これはどういうことかというとですね、まあ、型にはまるって聞くとどんなイメージ湧きます？なんか、伸び悩んでるというかですね、あるいは、こう、なんか、小さくまとまんないよなんていうセリフなんかで、ドラマかなんかで見ましたけど、なんか小さいというかですね、なんかこう殻を破れない、なんか伸び悩んでるみたいな印象があるんではないかなと思うんですが、実は全然そんなことなくて、よくよく考えたらですよ、ほとんど全てにおいて型というものは存在してるんですよ。僕漫画が好きなんですけどね、スラムダンクってあるじゃないですか。バスケットの漫画なんですけど、アニメにも昔、まあかなり昔ですけどね、あれもね、20年ぐらいなるんでしょうか。もっとか。ね。で、その主人公というのはヤンキーの子なんですけど、すごいジャンプ力があって、もういきなり素人なのにダンクシュートができるぐらい能力が高い人だったんですね。で、バスケット部に入るんですよ、高校で。で、当然そんだけ才能のある人なんで、本人はですね、もういきなりレギュラーでですね、バリバリやらせてもらえるなんて思っていたらですね、コートの隅っこの方でですね、まあ、地味な練習させられるんですよね。地味なやつを。で、本人はもうものすごいイライラするわけですよ。まあ、ジャンプでやってた漫画なんで、王道なんですよね、こういうのね。ジャンプのルールがあって、そういうのがあるんですよ。なんか、青春、友情努力、根性でした？ちょっと忘れちゃったけど。なんかそういうテーマで漫画っていうのを書くので、やっぱそういうなんか最初ってこう伸びないっていうかですね、なんかもう押さえつけられちゃうんですね。で、だんだん覚醒していくっていうような話なんですけども、で、そういう基礎っていうのをやるんです。で、基礎練習で何の意味があるのかっていうと、僕バスケのことはちょっとわかんないですけど、例えばですけど基礎体力をつけるとか、必要な筋肉をつけるとか、必要な動きをマスターするっていうようなことがあるんじゃないかなと思うんですね、運動の世界でもね。で、バスケのそうなんか足を前後に開いてトントントントンとボールをひたすら低くつくっていうのもですね、なんかあるみたい、漫画で見たんですけど、そういうのやってたから、あ、こういうのやるんだなと思ったんですね。で、僕格闘技なんかも好きで、空手とかボクシングでもやっぱ型っていうのがあるんですよね。空手はまあ突きをこうついたりするわけですね、腰の横に肘を置いてですね、肘を前に突き出すように打つなんて聞いたことがあるんですが、僕素人なんで全然わかんないんですけど、ちゃんとやっぱ型に合わせてやってるんですよね。ボクシングでも一緒で、ワンツーとかでジャブ、ストレート、フックってやるんですけど、きちっと打ち方というものがあるんですよ。で、ジャブを打ってフック、ストレートを打ってフックを打つっていうのもワンツースリーって言うんですけど、そんなのもまあコンビネーションって言うんですけど、これは型なんですよね。そういうコンビネーションを組み合わせて攻撃するね、そういうふうにしてするようにできてるんですよ。で、型というのが、だから結局型にみんなハマったらなんか小さい男だとかですね、大して成長してないなと思うかもなんですが、実は型をおろそかにしてはいけないということなんですよ。じゃあケアマネ受験で言ったら型ってどんなんだと思います？これはおそらくですよ、ご正解全然ないんですけど、やっぱり問題を解くとか、あるいはですね、問題を解くときにこれがなぜ丸なのか、なぜ×なのかを考えること、こんなことがもしかしたら型なのかもしれないなと僕は思うんですね。で、実は講師にも型っていうのがあるんです、僕の思うに。キーワードを見たときに型を使うんですね。これ何かっていうと2つ使うんですけど、1つ目はそのキーワードはそもそもどういうものなのかっていうのを自分に質問するっていうのが1つ目の型。2つ目はそしてそのキーワードで押さえるべきポイントは何かと。この2つを常に使ってるんですね。頭に思い浮かべるんです。例えば、居宅介護支援事業所について正しいものはどれか3つ選べ、なんていう問題が出たときに、僕は、そもそもこれって何と。じゃあ、居宅介護支援事業所っていうのは、市町村が指定をしてと、要介護者さんのケアプランを立てる事業だよねと。 で、まあもうちょっと余裕があったらですね、木山根さんが配置基準があって35人に1人配置すると、管理者は主任木山根だぐらいまではパッと出てきたら、まあ上等ですよね。そして、その抑えるべきポイントは何かっていうところで、まあ重複しますけど、その人員基準とかね、提供拒否とかですね、そういうまあポイントの部分が出てくるわけですよ。そして問題を見るんですね。そうすると例えばですよ、そうすると、問題というのが非常に間違いにくいわけですね。引っかからないです、ほとんど。で、よくあるのが、例えば訪問介護事業所について正しいものがどれか3つ選べて出たときに、訪問介護事業所って何ですか？これって、なんか分かったような分かってないようなっていう人がすっごく多いんですよ。で、これを聞いてる人っていうのは講義をセミナー出たことがある人が大半なので、聞いたことがあるでしょうけども、居宅サービス13個絶対死んでも覚えてくださいって言われたと思うんですね。で、ここが大事なことで、それも型なんですね。居宅サービス13個覚えて1点にも2点にもならないですよねって。だったら介護認定審査会の設置が市町村であるっていうのを覚えた方が1点になるじゃないですかって人は言うんですよ。逆なんです。1点どころか5点にも10点にもな、ちょっと言い過ぎですけど、それぐらいになりますね。逆に介護認定審査会の設置が市町村ですって覚えたって1点にもならないですね。逆に言えば大事なのは、抑えるべきところを抑える、これももしかしたら型なんじゃないかなと思うんですね。居宅サービス13個、緻密サービス9個を地道に覚えるってすごいね、地味なんですよ。で、これ何になるのって思うんですよ。死ぬほど役に立つんです。今から言いますけど、訪問介護事業所について正しいものはどれか3つ選べて、さっき言いましたね。この時に訪問介護というのが居宅サービス13個の1つで、都道府県が指定をして、それがヘルパーさん、佐々木さんを配置するものだなんて押さえていたら、すでにその時点で予習ができるんですね。試験を解く、問題を解く前に一応ある程度の予測を立てることができるんですね。で、第1問ね、問題、1番ね、指定は市町村が行う、これに、引っかかるはずがないんですよ。押さえていれば。いやいやいや、都道府県だと。だけど、そういう大事なところを押さえていないで、例えば訪問介護事業所について正しいものはどれか3つ選べてみたときに、訪問介護事業所、なんだっけ、じゃあ問題見てみよう、なんて言って、いきなり入ってしまうと、例えば指定は市町村が行うって書いてあると、まあなんかと勘違いして丸にしちゃったりってことが本当に普通にあるんですね。これね、空手で言うと帯を締めずに、道着着て帯を締めずに、試合しようとするようなもんなんですよ。戦う準備ができていない証拠なんですね。つまり木山根試験を戦う準備をするための訓練が型なんです。居宅サービス13個とか緻密サービス9個を覚えるというような型なんです。僕で言うならば、自分に2つの質問を投げかけるというのが型なんです。つまり型というのは、型にはまるというのは全然悪いことじゃないってことです。で、それを突き破るっていうことがありますよね。型破りっていうのがありますよね。これは型を身につけた人が型を破れるんですよ。型を身につけてない人は型なしっていうんです。これ第13代の中村勘三郎さんが言ったんだって。これ聞いたんですよ。へえと思って。どっかでみんなに言いたいなと思って、メモしてたんですけど。でも本当そうだなと思うんですね。歌舞伎役者さんですよね。で、あれも型があるわけですよね。こう手を前に伸ばして歩みを進めるような場面ってありますよね。あれも全て決まっているわけですよ。で、それをマスターした上で、オリジナルというものが生まれるわけですね。だから最初から型を持たずにオリジナルに走るとか自分流でやる、これはただの型なしであると、この感覚っていうのはですね、やっぱ絶対持っといた方がいいですね。人っていうのはめちゃくちゃ焦るんですよ。時間がなくなればもっと焦ってきます。今4月でも焦ってる人います。だけど本当にやらなきゃいけないことっていうのは型を身につけることです。すごく大事なことです。これは問題をいきなり解くんじゃないんです。まあもちろん感触すらわからない人はやった方がいいです。過去問2年分ぐらい、3年分ぐらい。でももう2年も3年も受けてて、じゃあ過去問からやります。それはないですよ。感触もクソもないですよ。もう早速ですね、型をやらなきゃダメなんですよ。ね。で、 覚えてるかどうかっていうのをやらなきゃいけないんです。そしてその方が何の役に立つのかを問題を解いて実感を積み上げていかなきゃいけない。これは自分がやることなんですよ。だって、あ、本当だ、あ、本当だの積み重ねなんです。そうやって自分が腑に落ちることが自分の知識であり知恵であり力に変わるので、まあこういったところっていうのもですね、視点として持っておくといいかなと思いますね。型にはまるはお怒鳴り、これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。